私たちはこのところ毎週の日曜日の礼拝におきまして、ずっとこの新約聖書の使徒言行録に記されている御言葉を学んでいます。いつも申しておりますが、特にこの使徒言行録の後半部分はキリスト教の福音を全世界、それまでのユダヤの枠を超えて全世界、異邦人の世界にまで伝えるために重要な働きをした使徒パウロの歩みが記されております。でその使徒パウロの歩みをたどりながら、このようにしてたどりながら改めて思いますことは、パウロは行く先々でさまざまな苦難や苦しみに遭っているということです。全世界に福音を述べ伝えると言っても、何か強いものが世界を征服していくような形でキリスト教を広めていったわけではないのです。むしろ行く先々でさまざまな苦難、苦しみに預かっている。しかし、ただ逆に言えば、それでは彼はそういう苦労が多い、彼苦労の多かった人だ、そういう話かといえば、そうでもないのです。それだけではなくて、むしろその苦しみの、出会う苦しみの一つ一つの中で、パウロは神が共にいてくださるということをいつも新たに発見しているということが大切であります。私たちの生活にも、さまざまなことが起こります。たとえそこにどんな苦しみがあったとしても、その背後には必ず神ご自身がいらっしゃる。神ご自身の深い御心があり、その守りと導きがある。でその都度、パウロのように私たちも、私たちを導いてくださる神の御手に気づかされて、その神によって力づけられながら、励まされながら、その御心に従い、神の恵みの豊かさを明かししていく、そういう歩みを続けていきたいものであります。でそのためにも、また今日改めて、先ほどお読みいただきました、使徒言行録の23章にあります、パウロの歩みを学んでいきたいと思うのです。でその23章の、今日の箇所ではないんですが、そのすぐ前の11節を見ますと、このように記されておりました。そこをもう一度見てみましょう。11節ですね。そのヨシュはパウロのそばに立って言われた。勇気を出せ。エルサレムで私のことを力強く証ししたように、ローマでも証しをしなければならない。聖書をずっと一緒に読んでらっしゃる方は ご存知と思うんですが、この時パウロはエルサレムにおいてキリストのことを語ったがために、ユダヤ人たちに捕らえられて殺されそうになるという、大変な危険の中にありました。前にも申しましたけれども、イエス様に出会う前のパウロは非常に熱心なユダヤ教徒で、むしろキリスト教会を迫害することを、自分の使命としていたんですね。でそのパウロがキリストを信ずる者となり、さらにキリストの福音を伝える者となった。そのこと、そうですからユダヤ人たちにしてみれば、もう彼はとんでもない裏切り者であり、危険人物だ、そうみなしまして、彼のことを何とかして殺そうと思っていたのです。そして、エルサレム神殿でパウロを見つけたユダヤ人たちが彼を殺そうと実際にしたんですね。ただその時はエルサレムで騒動が起きないように警備をしていました、ローマの守備隊によって、パウロは助け出されて命は助かります。でしかもただ助かったというだけではなくて、パウロたちは時々に機会を捉えて改めてユダヤ人たちの前で繰り返しイエス・キリストの福音を語ったんですね。自分、裁判の席に呼ばれましても、そこで自分は無実だということを一生懸命訴えるだけではなくて、むしろ自分の信じているイエス・キリストの福音をそこで語った。もちろん、ユダヤ人たちがすぐに パウロの言うことに耳を傾けるわけではありません。思うようにいかない。結局また命を落とすような危険にさらされて牢に戻っていく、まあ、そういうこともあるわけですが、そういう中で、まあ、少し説明が長くなりましたけれども、そういう中でこの11節ですね、主がイエス様ご自身が、復活されたイエス様ご自身がパウロのところを改めて訪れ、そのパウロのそばに立って言われたんです。勇気を出しなさい。私があなたと共にいる。あなたはこのエルサレムで力強くイエス様のことを証ししたよ。そのようにローマでも必ず証しをするようになる。私が、まあ、イエス様ですけどね、この私があなたをその証の務めに召された以上、どんな苦しみがあっても、どんな危険があっても、この私があなたをローマへと導き、ローマで私の証をするようにするんだ。それがイエス様の語りかけでありました。時には一提灯したくなるような思いにもなったかもしれない。そのパウロはそういう主の語りかけを聞き、主が共にいてくださる、その中でまた新たな自分の使命にこう生きていくのです。もちろんだからといって、まあ、苦しみが全て一度になくなってしまうわけではありません。牢屋から出ることが出るわけではできるわけではありません。しかしたとえ状況がどうであろうとも、神の守りの御手は変わることがなく、変わることなく私たちと共にある。そしてそのところから不思議な仕方で私たちを新しい祝福へと導いてくださる、まあ、そのことを今日また、まあ、今日の箇所であります12節以下の話を通して、しばらく見てまいりたいと思います。で早速その、まあ、12節13節を見てみますと、こう書いてあります。夜が明けるとユダヤ人たちは陰謀を企み、パウロを殺すまでは飲み食いしないという誓いを立てた。この企みに加わった者は40人以上もいた。パウロはこの前の日ですね、ユダヤの最高法院という呼ばれるユダヤの最議会で、まあ、その取り調べを受けたわけですが、まあ、その時にただ自分の無実を訴えただけではなくて、むしろ自分の証しするイエス・キリストの福音を証しした。でそのパウロの言葉によって一部には、まあ、パウロのことをに理解を示す者たちも現れたんですが、まあ、しかし逆に一部の者たちはますます熱狂的になりまして、まあ、ここに言われているようにもう陰謀を企んでパウロを暗殺する計画を立てる者たちが現れたのです。まあ、大変なことになっていく、まあ、パウロは どうなっていくのか、まあ、そういうあのストーリーが見えていくと思いますし、また大体そうあれこれ説明しなくても大体どのようにしてこの話が進んでいくのか、お読みになれば大体わかると思うんですけども、まあ、やはり熱狂的になった人々の考えること、何が起こるかわからない、まあ、実はこの暗殺計画には冷静に考えると無謀なところもあるようなんですね。でもし彼らが計画した通りに、まあ、パウロがまた最高法院に来ることになったとしても、やはり囚人を守るのがローマの専任隊長の義務でしたから、もしその輸送中に囚人何かあったら、もう専任隊長の責任になってしまいますから、 やはりこうたくさんの護衛をつけて何も起こらないように当然気をつけるわけですね。でそんな中で本当にパウロを暗殺することができるのか、仮にできたとしてもそこにいる護衛たちに彼らが当然捕らえられてしまうのは目に見えている、まあ、そういう意味ではこう無謀な面のある計画だったと、まあ、言われてもおります、まあ、しかし無謀とはいえやはりもう自分の命も顧みないような人々のすることですから、何が起こるかわからないパウロにこう危険が迫っているのは確かであります。パウロとそしてまたパウロが仕えているキリスト教会の運命は、まあ、ここでどうなるのかという一つの大きな岐路を迎えていると言ってもいいかもしれません。しかしそういう中にあって、まあ、目には見えない仕方でありますが神の御手が働くのです。16節にあります。この陰謀をパウロの姉妹の子が聞き込み、兵の中に入ってきてパウロに知らせた。まあ、パウロの姉妹の子ですから、まあ、パウロの甥にあたる人ですね、まあ、どういう人なのか詳しいことは分かりません。またまだ若者のようですけれども、この人が一体 どのようにしてこの大変な陰謀の秘密を計画を知ることになったのか詳しいことは全く分かりません。しかしいずれにしましても、むしろそういう不思議な仕方で、思わぬ仕方で神様は私たちを守る、私たちを導く道をいつも備えてくださるんです。この小さな青年、普通に考えればそんな陰謀とはあまり関わりを持てないような、そして仮に そのことを知ったとしても無力で何もできないような小さい青年を神は用いてパウロのために、パウロを守り導くために用いられる。そしてもう一つ私たちにとって印象に残りますのは、この知らせをこの甥から聞いた時のパウロの態度であります。まあ、ことは自分の命に関わること、私たちならばどうでありましょうか。そんな計画が進んでいる、まあ、パニックを起こしてしまうか、何をどうしてよいかわからなくなって、まあ、大騒ぎをしてしまうか、まあ、どうなるか、まあ、見当もつきませんし、かえってそれによって自分の立場を不利にしてしまうことさえあるかもしれません。しかしパウロはそういう対応を示さない、非常に冷静な対応の仕方をしていきます。特に自分の甥を直接千人隊長のもとに送り、直接その口からこのことを千人隊長に語るように委ねております。そんな青年の言うことを千人隊長がきちんと聞いてくれるかどうか、またそれに対して千人隊長が適切に行動し自分を守ってくれるかどうか、まあ、心配すればきりはないでしょう。あれこれと思い煩えば心配の種は尽きないでありましょう。しかしそういうことを含めてパウロは一切を委ねていく。まあ、もちろん その背景には千人隊長に対する信頼もあったでありましょうけれども、やはりそれ以上に神ご自身に対する確固とした信頼があったと言うべきでありましょう。まあ、先ほど見ました11節にもありましたように、主ご自身が親しくパウロのもとを訪れて力強く語りかけてくださった。勇気を出しなさい、あなたはエルサレムで力強く証しをしたようにローマでも証しをすることになっている。この私が共にあり、この私がそのことを定め、この御手を持ってそのように導く。 目の前に見える様々な人間の混乱と、意気消沈したくなるような自分に不利な事柄、心配事、思い煩い、まあ、もちろんそれは重大なことですが、どうでもいいことではありませんけれども、そういったものを貫くようにして、パウロは神ご自身の大いなるご計画を見つめている。人知を超える仕方で全てを導き、全てを実現する、その御心を実現することができる方、その方の御心を見、全てをその方に委ねている。神ご自身がこの全てを計画され、定められ、パウロを選び、どんなところにあっても自分と共にあって、この道を人間のあらゆる思いを超えて守り、切り開いてくださる、その神に対する信仰がここに示されております。私たちは今日このような神の守りということを、私たちを守り導いてくださる神様の真実だということを、御言葉から改めて聞いておきたいのです。いや、そんなことは大丈夫だろうか、まあ、パウロの場合はそうだったかもしれないけれども、自分の場合はどうだろうか。この時は、いや、こういうこともある、ああいうこともある、心配事は尽きない、やりましょう。いや、そういうことを私たちは思う中で、神様のことがだんだん見えなくなってしまう。自分の心配事の方が大きくなってしまう。そういう中で大丈夫だ、大丈夫だと言ってみたところで、それは虚しい話ではないでしょうか。しかし、私たちにはまず神ご自身がそばに立って勇気を出せ、この世にあってあなたは苦難が多いかもしれないけれども、すでに私は世に勝っていると言ってくださる神がいらっしゃる。そして、まあ、ごめんどうかもしれませんが、今マタイによる福音書の10章の29節を、ご一緒に見ておきたいと思います。まあ、新約聖書の18ページ、ね、少し前の方になりますが、新約聖書の18ページ、マタイによる福音書の実章の、まあ、29節、下の段ですが、29節から31節の御言葉を、共に思い巡らせて終わりたいと思います。マタイによる福音書の10章の29節から31節ですね。こうあります。2羽のスズメが1アサリオンで売られているではないか。だがその1羽さえ、あなた方の父のお許しがなければ地に落ちることはない。あなた方の髪の毛までも一本残らず数えられている。だから恐れるな。あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っている。まあ、一応アサリオンというのは非常に安い効果の単位です。まあ、しかも2羽まとめて一アサリオン、1羽のスズメが一アサリオンというんじゃなくて、もう2羽まとめて、でちょっともっと言うと、もう一羽おまけにつけましょうなんていう話もあるんですね。そのように一色たにされてしまうような、そのように売られている取りに足りない存在の代表のようなスズメのことがここで語られておりますけれども、しかし神様の目から見るならば、その一羽でさえ、その父なる神の許しがなければ地に落ちることもないし、このようにして売られてしまうということもありえない。その 人間の目には取るに足りないとしか思われないような一羽のスズメでさえ神の目には高価で尊いものとして覚えられている。何の神の御心なしに人間がまた他のものが好き勝手に扱うことは許されない。そのように全ての事柄においてあなたは神によって尊く覚えられ守られ導かれているんだ。あなた方の髪の毛までも一本残らず神は数えておられる。まあ、髪の毛のことを気にする人は多いかもしれませんが、まあでも一本一本のことを全て自分で覚え自分の力で何か成し得る人は誰もいないはずです。ただそういう中で神はその一本の髪の毛すら実はいい加減に扱うわけでもなく一本残らず数えて覚えておられる。そのようにして私たちの命を尊んでくださり、また全てのことが私たちの命に役立つように、私たちが生きるこの命と使命に役立つように導いてくださる。だから恐れるなと、勇気を出しなさいと繰り返し繰り返し神は、イエス様は私たちにおっしゃってくださるんです。私たちには尊い命と、そしてまた私たちでなければあなたでなければできない大切な務めが与えられている、使命が与えられている。そのために私たち髪の毛までも一本残らず神は覚えてくださって、私たちのために必要な道を備え、必要な糧を備え、人の思いを超えた守りを与えてくださり、私たちの行く道を導いてくださる。もちろんそういう中で苦しみや危険ということがなくなってしまうわけではないでしょう。いや、最後には私たちはやはり地上にあって死を迎えるべき存在です。衰えていく存在です。しかし仮にそうであったとしても、髪の毛一本も覚えてくださる神は、私たちの存在そのものを粗末に扱うようなことはされない。むしろ本当に尊んでくださり、死を迎える時にも、神様は私たちをその豊かな恵みの中に、守りの中に迎えてくださる。その神の恵みのうちに私たちは招かれており、そのうちに生きるように導かれており、その神様の恵みの豊かさを証ししながら生きるように招かれているのです。私たち、まあ表面的に考えますと、信仰を持てば神様を信じるようになれば苦しいことから解放される、苦しみや悲しみのない、すべてが自分の思い通りになるような、毎日嬉しいだけの生活が手に入るんじゃないか、まあ、そんなイメージをどこかで持っていると思うんですね。でも考えてみれば、もしそんな喜ばしいことだけの人生があるとすれば、それは自分の利益ばかりを追い求めている、自分が得することばかりを考えている、自分が楽しむことだけを考えている、何とも利己的な生き方に過ぎないのではないでしょうか。多くの方が理由もわからない苦しみや悲しみをこう負わされていく毎日の中で、自分だけがそんな嬉しいだけの生活を送れるということはありえない。いや、あのイエス様でさえ、神の御子であるイエス様でさえ、自分の幸せだけを求めれば、すべてを叶えることができた、おできになるはずのイエス様でさえ、そういう力を自分を喜ばせるために用いられたのではなくて、むしろ私たちの救いのために、あらゆる苦しみをその身に負って行かれた。 十字架の死に至るまで、そのご生涯は苦しみをその身に追って行かれる道でありました。でもちろんそれはこんな人生こんなもんだよと諦めて十字架を追っていく道ではなくて、その苦しみを通して私たちが神様の命と結びついていく、そういう神様独自の新しい命の道を私たちに知らせるための、開くための歩みでありました。そこにおいては苦しみでさえ、悲しみでさえ、もちろんそれは辛いことでありますけれども、すべてが私たちの救いに役立つものとなっていく、すべてが私たちの、また隣人の共に生きる人たちの喜びや祝福につながる役立つものとなっていく、このような神様の思いを超えた、私たちの思いを超えた神様の恵みと守りを私たちはまた聖書から新たに聞きつつ、この週の歩みへとまた送り出されていきたいと思います。この世ではあなた方には苦難がある、しかし勇気を出しなさい、恐れることはない、そこにこそあなた方の救いに役立つものが神様によって備えられている。私たちもまたそのような神様の恵みを信頼し、またそのような神様の恵みを共に味わっていくような歩みを共に紡いでいきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたはパウロをご自分の務めのために、尊い務めのために選ばれ、用いられ、そしてさまざまな苦難の中を不思議な仕方を通して守り導いていかれました。またパウロだけではなくて、イエス・キリストにあるすべてのものが、スズメよりもはるかに尊いものとして、髪の毛一本までもあなたによって覚えられ、尊ばれていることを学ぶことができました。どうぞ私たちがそのあなたの御言葉に絶えず聞き続けることができますよ。あなたの御言葉にこそ信頼を置き、思い煩いをもあなたに委ねて、あなたが示してくださる、あなたが招いてくださるその道へと、この週も歩みを進めていくことができるように導いてください。そしてまたそのような あなたの恵みの豊かさを生活を通し、言葉を通して明かししていく、その務めを果たしていくことができるように導いてください。これらの感謝と願いを主イエスキリストの御名を通して御前に捧げします。Amen.